ホット&ホット、綾瀬のこと何でも知りたい。春の火災予防運動を実施。火の元に気をつけて。3月1日月曜日から7日日曜日の1週間、その火事を防ぐあなたに金メダルを合言葉に、全国一斉に春の火災予防運動を実施します。この時期は寒さも峠を越え、火に対する警戒心が緩みがちになるほか、春特有の強い風が吹くことがあります。風の強い日は、屋外での火器の使用は特に気をつけなければいけません。問い合わせ先、予防課、電話 76-0119。一人一人ができる防火対策。火災は一人一人が注意をすることで防ぐことができます。日頃からの対策はもちろん、万が一火災にあった場合の対処法など、家族で一度確認しましょう。寝タバコは絶対しない。家の周囲を整理整頓し、放火されにくい環境を作る。ガスコンロやIH クッキングヒーターなどのそばを離れるときは、火を消すか電源を切ってから。ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使う。こたつの中に洗濯物などを入れない。コンセントを定期的に清掃し、発火、トラッキング現象を防止。万が一に備え、住宅用火災警報器や住宅用消火器を設置する。仏壇のろうそくや線香をつけたままでその場を離れない。設置していますか？住宅用火災警報器。住宅用火災警報器は、火災が発生した際、いち早く居住している人に知らせ、逃げ遅れを防ぐためのものです。設置していない方は、早急に設置してください。設置義務化から10年、定期的に点検していますか？住宅用火災警報器は、設置から10年程度で、電池が切れる可能性が高まります。点検・清掃を行い、正常に作動するか確認してください。紐を引っ張ったり、ボタンを押したりしても作動しない場合は、電池切れや故障の可能性があるので、交換が必要です。住宅用火災警報器が役立った事例。居住者が鍋に火をかけたまま外出した。隣人が匂いと火災警報器の警報音に気づき、火災になる前に発見、通報することができた。居住者が寝タバコをしてしまい、布団から発煙。寝室の火災警報器が鳴り、気づいた居住者が布団を風呂場へ持って行き、自ら消火。大事に至らなかった。
防火意識を高めよう。防火作品、書道、入賞者。市では、火災予防運動事業の一環として、火災予防の普及と防火意識の向上を図るため、防火作品、書道を募集したところ、1171点の応募があり、56点が入賞しました。入賞者は次の通りです。継承略。市長賞、片山セリカ、両北賞、安藤サラ、両南賞、大友しおり、総演賞、高木しのい、綾瀬賞、名越優里、城山中、浜野由衣、春日大中、佐々木香音、城山中、議長賞、三好桃佳、綾瀬賞、増沢彩、土棚賞、田村イルハ、天台賞、三木孝志、土棚賞、 阿南ゆずき、綾瀬中、尾上のどか、城山中、坂野アンナ、城山中、消防審議会長賞、柏原えな、総演賞、亀田咲、天台賞、豊島茜、良政賞、磯水葉、天台賞、鈴木もから、綾瀬中、山田那穂、北の大中、中川美里、綾瀬中、消防長賞、三木クレハ、土棚賞、中川カノン、綾瀬賞、渡辺真帆、良政賞、亀崎みなみ、天台賞、細野根野、城山中、西岡加穂、綾瀬中、稲森加穂、綾瀬中、消防団長賞、岡崎綾、落合賞、山野井博人、良政賞、鳥越ゆいね、綾瀬賞、浜野舞、土棚賞、菅野さな、綾瀬中、坂江あかり、綾瀬中、金子マリア、綾瀬中、昭和会長賞、木山美優、両北賞、石亀海斗、土棚賞、岡本由里、落合賞、坂江豪太郎、両南賞、三河綾乃、城山中、松本美月、春日大中、松沢心、綾瀬中、防火協会長賞、菊池大輔、北の大将、山田光平、両南将、尾上東吾、両政将、伊達海星、綾瀬将、佐藤愛奈、北の大中、山岸遥、北の大中、中田舞、城山中、綾瀬ロータリークラブ会長賞、黒沢リリ、北の大将、平沢凛、綾瀬賞、高石夢、総演賞、辻匠、良政賞、足立春、北の大中、森山美音、北の大中、有田美優は、城山中、ものづくり再発見、綾瀬のものづくりを支える多様な人材から、仕事もコロナも負けるもんか、育児関係製品や室内除菌装置を作る有限会社光製作所の杉山さん、明るく気さくな印象ながら職人上がりの営業部長だ。高校卒業以来、その負けず嫌いな性格で様々な技術を身につけた。仕事に自信がついた頃、設計の打ち合わせ中に価格計算を頼まれたことがありました。価格計算には材料、設計、人件費など社内のすべての知識が不可欠です。その時瞬時に計算できなかったことが悔しくて猛勉強しました。今では設計も計算もこなす杉山さんへの相談が絶えない。そんな杉山さんは昨年度初開催のものづくり体験イベント、綾瀬工業団地オープンファクトリーの実行委員でもある。オープンファクトリーは町工場が一般の方との接点を持ち、私たちの日常を一般の方が非日常として楽しめる特別なイベントです。普段寡黙な職人が喋り、日常の仕事がエンターテイメントになる。私たちにとっても非日常な一日。今年度は新型コロナウイルス感染症のため、 開催を何度も議論しましたが、暗い話題ばかりだからこそコロナに負けず、明るい取り組みで世間を元気にしたかった。今年度はオンライン開催ですが、ぜひ次回は工場で音、匂い、雰囲気を体感してほしいと熱く語る。町工場もコロナの影響を強く受けている。そんな中でも杉山さんをはじめとした負けず嫌いの職人たち、実行委員会の思いは生き続けている。問い合わせ先、工業振興企業誘致課、電話 70-5661。ここに杉山さんの顔写真があります。
タイムスリップ。綾瀬目くじり川歴史文化ゾーン。江戸時代の主湯、天然痘の予防接種。天然痘、疱瘡は感染力が強い上に致死率も高く、流行の周期や時期なども見出せなかったため、江戸時代の日本における脅威の一つでした。江戸時代後期の吉岡村と小園村は、死亡者の国、佐倉藩、千葉県佐倉市の飛び地として、徳川幕府三代将軍家光の乳母、春日の局の養子である、堀田正敏の子孫が藩主として支配していました。同藩は、天保の藩政改革の一環として、学制改革を実施しましたが、その改革の中で、蘭方による医学の講義を行っていました。天保14年1843年には、江戸の蘭方医である佐藤大善を佐倉に招き、これ以後、佐倉は日本の蘭方医学の拠点になりました。嘉永2年1849年からは、領内の農民に対して広く主湯を実施することになりました。また、嘉永4年1851年、吉岡村の滝岡寺の重曹玄泰に同藩の医者である西純穂が主湯を伝授しました。下佐の国桜藩は、領内の農民に主湯を行うだけでなく、主湯を実施できる医者を吉岡村に育成しようとしていたと考えられます。こうしたことから、同藩の飛び地であった吉岡村や小園村の農民は、日本で早期に主湯を受けた人々ということになります。蘭学好きの藩主であった堀田正義によって、二ヶ村の人々の暮らしにも強い影響が与えられました。問い合わせ先、生涯学習課、電話 70-5637。佐藤大善が開学した蘭医学塾和田塾が順天堂大学の起源。滝岡寺は吉岡神明社の近くにあった寺で、同社を管理するために置かれた修験寺院。堀田正義は日米修好通商条約締結に向け、アメリカ総領事ハリスと交渉した老中。この記事には堀田正義の上半身の写真があります。広告。広告が2件あります。1件目。今年で26周年、綾瀬名産品会。高座豚手作りハム。電話 0467-76-8611。大久保商店。電話 0467-78-0010。パレ・ド・モンパル。電話 0467-76-7488。矢部商店。電話 0467-78-3591。鈴穂養鶏園。電話 046770-2011。2件目、綾瀬市オーエンス文化会館。綾瀬寄せ公演日程変更のお知らせ。2月11日の綾瀬寄せは5月15日に延期となりました。お問い合わせ。電話046777-1131。広告終わります。